今日はマルコによる福音書の9章を開いていただきたいと思います。昨年の秋ぐらいからこのマルコの福音書を学んでまいりましたが、受難節に入りまして、マルコから離れてお話をしてまいりましたけれども、またマルコの方に戻っていきたいと思います。9章の2節から8節をお読みしたいと思います。マルコの福音書9章2節から8節。それから6日経ってというところですね。新改訳は75ページになります。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペトロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。以上です。これは変貌山というタイトルが与えられている、出来事で、聖書の中でも有名な話の一つなんですけれども、このことが起こります前にあったことをちょっと思い出していただきたいんですが、8章の27節からのところ、これは2月の21日にお話ししてますが、ペテロがですね、このイエス様の問いに対して答えている。イエス・キリスト、イエス様、あなたはキリストだ、救い主だという答えをした。そのキリスト告白というでしょうか、そのことがあってイエス様は初めて自分がこの殺される、そして3日目によみがえるという受難と復活の予言を、予告をされたんですね。これが8章。そしてさらに、自分についていきたいと思うならば自分を捨て自分の十字架を追って私についてくださいという、弟子たちの再献身を促すメッセージを与えられているわけなんです。でその後なんですね、この山で起こった出来事というのは。これまでこの8章の出来事が起こるまでイエス様は自分の受難のお話などもちろんされませんでした。弟子たちはあまり訳もよく分からず、ただこの人はなんかすごいことをされる方だし、またお話も素晴らしいしということでこのついていったわけなんですね。だけどもあくまでもそれは人間イエスというか、特別な、人としては特別な人であるということであっても、これはこの神から使わされた、あるいは天の存在である、神的なというんでしょうかね、いうようなことはこれまで一度もイエス様の口からも出ておりませんし、弟子たちもそう認めていたわけではない。ところがしばらくの間イエス様に付き従って、そしてその結果イエス様はキリストである、救い主に違いないということを弟子たちが告白したことを受けて、イエス様は特に3人の弟子を選んで高い山に行かれたんですね。この山がどこかということは定かではありません。ガリラヤの北の方にヘルモン山という高い山がありまして、2000数百メートルあるそうです。これは山頂には雪をいただくというですね、非常に高い山そうですけれども、そこに行かれたんじゃないかと も言われています。よくわからないんですが、まあ、いずれにしても高い山に、そして高い山に登って山頂付近に行った時にでしょうか、彼らの目の前でイエス様の姿が変わる。そしてその衣が非常に白く光る。世の晒し屋ではできない、とてもできないほどの白さ。彼は見たこともないようなまばゆいばかりの白い衣に変わる。それまでイエス様の着ていらしたものは何色だったかというお話は分かりませんけれども、おそらく何の装飾もない、また色もついていない、ごく普通のですね、当たり前の布であったとは思うんですけれども、それがこの真っ白に輝いて、それだけではなくてそこにエリアとモーセが現れたんですね。これは旧約聖書に出てくる人たちで、ペテロはその姿を見てですね、すぐに先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。これ僕の昔からの疑問は、なぜそこに現れた人たちがモーセとエリアだとすぐに分かったのかということですね。名札をつけたわけじゃないでしょうから、なんで、あ、モーセだ、エリアと分かったんでしょうかね。おそらくその この風貌がですね、一人の方はこの長い杖かなんかを持った、チャールトン・ヘストンどうしてもあそこになるんですが、かくしゃくとしたこのおじいさん、もう一人の人は革の衣を着て、エリアはね、革の衣を着たと書いてあるんですが、これはなんかいかにも怖そうな顔をしたおっさんであった。もう、まあ、明らかにですね、その姿というものはモーセとエリアとしか考えられなかったんじゃないでしょうかね。他にも旧約聖書には有名な人がいますね。もちろんアブラハム、偉大人の祖であるアブラハムであるとか、あるいはダビデであるとか、そういう人たちは出てこないで、なぜ、まあ、モーセとエリアが出てきたんだろうか。で、考えてみますと、モーセも二人、エリアもですね、二人とも山で神様に出会うという体験をしているんですね。まあ、そういうことが原因なのかどうか分かりませんが、まあ、いずれにいたしましても彼らはこの姿を現して、そしてそこでイエス様と何やらこの語り合っている。まあ、ペテロはつまらないことをこう口走ってしまいますけれども、それは恐怖に打たれてしまったので、ペテロという人はこのびっくりしても恐れても嬉しくても何かしなきゃ気が済まない人なんですね。なんていうんですかね、おっちょこちょいでね、じっとこう静観しているということはできない、何かしないと気が済まないっていう、こうアクティブな人なもんですから、幕屋を3つ作りますなんてですね、なんかいかにもこれは日本人的な感じがしますね。ここに神が現れたすぐに祠かなんか作りますけどね、ああいうような感じで言ったんでしょうかね。しかしその後、今度は雲が湧き起こって人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である彼の言うことを聞きなさいという声がする。これはどこかであったような光景なんですね。いろんなことをミックスしたような感じですけれども、これは私の愛する子であるというのは、イエス様が洗礼を受けになった時に天から聞こえた声なんですね。御子なる神を使わされた父なる神からの声であろうと思います。その声がして、ふと辺りを見回すと、もう誰もいない、イエス様がまた元の姿でそこに佇んでいらっしゃる、まあ、こういう大変不思議な出来事ですね。これまでイエス様自身奇跡をなさったり癒しをなさったりしましたけれども、そのご自身がこういう何か特別な姿にお変わりになるというようなことはありませんでした。イエス様がお休みになっているとこの頭の上にリングのようなものが出てたとかですね、そんなことはないわけですね。僕普通の人だと。ほら、この時は違うんですね。で、この出来事は何のために起こったんだろうか。これはどういう、目的で、 またこの出来事はどんな働きをこのイエス様の生涯の中に持っていたんだろうかというのことを考えてみたいと思うんですけれども、まず第一に言えることは、これはイエス様ご自身を励ますという、そういう目的で起こったんじゃないかなと思います。というのは、この直前にイエス様ご自身が受難をされると、殺され蘇らなければならないという予告をされるわけですね。ここからイエス様は十字架に向かって一直線に行かれるわけです。これまでも十字架に向かって行かなかったというわけではありませんけれども、イエス様は弟子たちが自分はキリ、自分ご自分をキリストであると告白したことを受けて、よしこれなら大丈夫、弟子たちをイエス様ご自身の目撃者にしなきゃいけないんです。それは非常に大切なことなんですね。彼らはキリストの十字架と復活を目撃してそれを伝えなきゃいけないわけですから。でもキリストのことをどう考え、またそこに突き従っていくという確認ができていなかったら、そこから先に進めなかった。そして時を見定めてイエス様は彼らの信仰を確認された。よしこれなら大丈夫ということで、いよいよ十字架に向かおうと。その時に神様はこの独り子なるキリストの今から十字架に向かうという、これは大変な、事業といいますか、ミッションであります、任務なんですね。イエス様はこのやすやすと軽々と十字架に向かっていかれたのではないんです。おぎゃーと生まれて、よしや私は十字架について死ぬぞと言っていったわけではないんです。人としての感情を持ち、痛みを感じ、苦しみを感じながら、それに打ち勝って十字架に向かっていかなきゃいけない。そのために、そのイエス様の今から十字架に向かうぞという出発するエネルギーといいますか、そういうものをこの山の上で、まず旧約の2人の代表的な人物を通して、そしてまた父なる神ご自身がその励ましの言葉を与えられて、イエス様を十字架に送り出そうとする、そういう壮行会というか、なんか特別、そういうなんか特別な時でなかったかなと思うんですね。イエス様を励ます、これから十字架に向かっていかなきゃいけない。でイエス様のところに現れたモーセとエリアというこの2人の人ですが、先ほどもちょっとお話しいたしましたけれども、彼らは山で主に会う、神に会う体験をしていた人ですけれども、また同時にですね、モーセは律法を与えた人ですね。律法を神様からいただいて、それをユダヤ人に与えた人です。そしてエリアは預言者で、預言者の代表的な存在だった人です。ですから、言ってみればモーセとエリアというのはこの旧約聖書の、2人の代表的な人物なんですね。でモーセは旧約聖、律法ですね、古い契約を与えた人です。そしてその古い契約によってユダヤ人と神様の関係が結びついた。しかしその関係が壊れそうになった時に、ユダヤ人を神のもとに連れ戻そうとしたのは預言者たち、エリアはその代表と言ってもいいでしょう。だから彼らは、神様がユダヤ人を通して救いを与えようとされたその歴史の大切な二人の人物だったんですね。でもその救いの神の事業というものはユダヤ人を通して始まりましたけれども、やがてはイエス・キリストによって全人類に及んでいくわけです。モーセが初めて、そしてエリアをはじめとした預言者たちがその道を守って、そして整えて、ついに本当の救い主であるイエス・キリストがその救いの事業を全うする。だから彼らがそこで出てきた、現れたというのは、またそこでイエス様と話し合った内容というのは、イエス様、あなたはいよいよこれから救いの、人類の救いのために向かっていかれるんですか。モーセはイスラエルのために命を懸けて取りなした人ですから、ありがとうございます。人類のためにあなたが今からしてくださることを本当に感謝します。エリアは非常に激しい人でした。バールの預言者をやっつけた人ですからね。イエス様、あなたが行かれることは本当に感謝のことですが、あのどうしようもない人間のためにあなたの命を捧げられるのはとても見るに耐えられません。私が今この山から火を呼び下して、 あの昔バールの預言者をやっつけたように、愚かな人間どもを焼き払ってしまいましょう、こんなことを言ったのかもしれません。まあ内容はよくわからないんですけど、でも彼らはこのルカによる福音書の9章31節を見ますと、ルカにもこの同じ話が出てくるんですけれども、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのであると書いてあるんですね。エルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していた。でこのご最後という言葉を新科学聖書は注意深く訳しております。最後というこれルカの方ですね、ルカの9の31ですけれども、最後というと普通は後は後ろという字書きますが、こちらの後はですね期待の期という状態、これはつまり人の死のを表す最後ですね。でこれはギリシャ語の本文を見ますと、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後というこの最後という言葉はエクソドスという言葉が使われています。エクソドスというのは英語のエクソダスというとこれ出エジプト記のことなんですね。まさにその通りで、エクソドスというのは旅立ちとか出発とかそういう意味なんです。でそのことからこの転じてですね、死を表す言葉としても使われていたようですけれども、本来死という言葉はサナトスという言葉が使われる。聖書のほとんどのところはおそらくここ以外は全てギリシャ語の本文では死という言葉はサナトスという言葉が使われる。ところがルカによる福音書では、ルカはお医者さんですから、人の死ということをよく理解した人ですが、そのルカがあえてこのイエス様のご最後という言葉を言うとき、このサナトスではなくエクソドスという言葉を使う。そこにはいろんな意味が含まれていたと思うんですね。イエス様ご自身のそれは単なる死じゃなくて、そこから旅立っていかれる、そういう意味かもしれない。あるいは単なる死ではなくて、それは全人類のエクソドス、罪の世界から出ていく、その旅立ちというような意味で、使っていたのかもしれない。イエス様の十字架というものは、これは前に受難説の時にお話しいたしましたけれども、ユダヤ人がエジプトから出た出エジプトのですね、あの出来事と重なるわけです。出エジプトと同じ過越しの日にイエス様は十字架にかけられて、そして人類をエジプトから救い出してくださる、罪の世界から救い出してくださる、そういうような意味でルカはこのエクソドスという言葉を使ったのかもしれません。彼らはいずれにいたしましてもイエス様のもとに来てですね、そしてイエス様、あなたがこれから向かわれる道は決して楽な道ではない、それはイエス様自身ご存知ですけれども、よろしくお願いします、全人類が待ち焦がれた救いの道ですから、その最後エクソドスをよろしく完成してください、そういうような言葉をイエス様にかけたのかもしれません。ですからこの本当に不思議な出来事をですね、もう神様はあえてこのイエス様の上に何かこういう普通では考えられないような出来事をなさってないんですね。イエス様の上にはイエス様を通してはなさってますけれども、でもこの時だけは特別起こってるんです。やはりこれは十字架に向かっていく、そして十字架によってその人類を罪を背負って死ぬというこのイエス様の任務がいかにキリストにとって深い重荷であるか、十字架であるか、苦しみであるかということを逆に表していると思うんです。もし簡単にいけるんだったらこんなことは起こらない。そうじゃないからこそモーセエリアまで現れてですね、そして死なる神の声をかけてイエス様、あなたのこの救いの技を完成してくださいという励ましの時を与えられた。それがこの変貌山の目的の一つだと思いますね。あともう一つは弟子たちに対する励ましということがあったと思います。イエス様はあえてここで3人の弟子を選んでいらっしゃいますが、彼らはここでイエス様の姿が変わったということを見るんですね。そしてモーセとエリアの姿までも見る。だから彼らは確かにあなたはキリストですと告白はしていたけれども、キリストが十字架にかかって死ぬと言ったことを言った時どうでしたか。イエス様をいさめたんですよね、ペテロ。そんなことはないって言ってですね。で、イエス様に怒られました。彼は本当の意味でキリストの受難のことを知らなかった。 だからここでこのイエス様の神々しい姿を見ることによって、ああこの方は確かに自分の告白した信じた方だ、間違いない、神の子に違いないというようなことをですね、まあ、再確認する時となったんじゃないかなと思いますね。こういうことがあったからこそ彼らはイエス様についていくことができたんじゃないか。実はこのマルコの福音書の順序からいきますと、この8章までは、本当に多くの人がイエス様のところにやってくるんです。群衆がいつもイエス様の前に群がっているんです。ところがこれからイエス様は自分が受難する、十字架にかかって死ななきゃいけないっていう話をされてからは、次第に人々が離れていく、イエス様のもとから離れていく。そんなバカなことはない、そんなことが起こるようなんならばあんたについていくことはバカバカしいから嫌だってですね、離れていく。またパリサイ人と立法学者のこの戦い、この反対も激しくなってですね、で離れていくんです。でもその中で弟子たちはイエス様についていかなきゃいけないんです。イエス様のその痛み苦しみ、このわずかであるけれども垣間見ることを許された。だからこの、まあ、マルコには書いてないんですけど、他の福音書を見ますと、この出来事があった後イエス様はこのことは自分がよみがえるまで言ってはならないと言われたんですね。だからこの3人の弟子たち この心に秘められた。でもこの時のイエス様の姿というものは、彼らがイエス様についていくと、まあ、残念ながら十字架のところまで行くことはできませんでしたが、でもその直前までイエス様の言葉を聞き、イエス様の技を見、そしてイエス様についていくというその大切な任務を果たすことができた。これもだから弟子たちに対する励ましのですね、出来事じゃなかったかな。キリスト自身を励まし、また弟子たちを励ますという神様のこれは、配慮といいますか、そういう出来事ではなかったかなと思うわけですね。で最後にこの、出来事の中で私が申し上げたいことは、これはこの変貌談の話と直接は関係ないんですけれども、一番この話で印象に残ることっていうのは、僕は皆さんもそうかもしれませんが、聖書を読んでいると当然この時の様子というものはいつもこの無意識のうちに頭の中で想像して読んでますよね。やはり一番この出来事の中で印象的なのはイエス様の姿ですね。その御衣は非常に白く光り、世のさらしわでは、とてもできないほどの白さであった。イエス様の衣がこの光り輝く、真っ白になった。このことがこの聖書を書いている3人のこのマルコもルカもマタイも同じようにですね、表現の仕方は違うんですけれども述べています。あまりにやはりそれが白く美しかった。今まで彼は一度も見たことのないような白い姿だった。で聖書は実はこの白ということにこだわっているんですね。でユダヤ人はこの白いということをとても大切にした民族なんです。で今日の御言葉として挙げているこの詩編の言葉ですね。これは、ダビデがバテシェバのことを通して罪を犯した後でですね、悔い改めたその詩篇の言葉なんです。どうだ私の心を洗って白くしてください、こう言ってるんですね。自分が白くある、白いというのはこれは心の清さ、罪のなさということの象徴ですよね。自分は白くありたい、清くありたい、そういう気持ちが非常に強くて、白いという言葉が実は聖書の中に何度も出てくるんです。で彼らの言うその白さの表現というんです。例えば羊の毛のように白いとか、あるいは雪のように白いとかですね、そういう表現なんですけれども、ここではこの白く光り、世のさらしわではとてもできないほどの白さというような表現をしています。でイエス様の時代の人たちの着ていたものというのはどんなものであったか、正確にはよくわからないんですけど、今発掘されておりまして、色はわからないんですね。さすがにもうボロボロになったりしてますけども、当時の文献なんかをこう見ると色々分かっております。素材は当然自然素材ですね。合成もないんですけども、綿とか麻とか あるいは羊の毛ですね、ウール、そういうようなものが代表的であったようです。で、彼らの着ていたものは色がだいたいついてたようなんですね。で、まあ、でもそれはあくまでも草木、今でいう草木染めですね。今は逆に草木染めというようなおしゃれな感じがしますけれども、当時はその合成の染料なんてないわけですから、草や花やあるいは虫やですね、動物のいろんなものを使って色をつけたわけなんです。やはりその女性の方は当時からそのいろんな色をつけることにこだわっていたようですけれども、なかなか綺麗な色には染まらなかったようですね。で、一番この色の中で美しいとされたのは紫。これは虫を使って染めたそうですけれども、高貴な人が着ていたようです。で、日本でも紫は高貴な色ですね。これ不思議なぐらい共通してます。別にこれ世界的なことではないんですね。日本では紫、今日は三ツ矢君に紫を着て高貴な雰囲気を漂わさせておりますけれども、染めるのは難しかったそうですね。非常に高価だったそうです。でもユダヤ人が好んだのはですね、白なんですよ。白い。で、彼らは羊であろうか、あるいは綿であろうか、麻であろうかですね、これを白くするということに非常にこだわった。まあ、だからこのサラシアというようなのが出てくるんですね。で、サラシアさんというのが果たしてこの日本にあったのかどうか、うちの母親に聞いても自分の子供の頃にはなかったと言ってました。今で言えばクリーニング屋さんですね。クリーニング屋でのって言っちゃったんですね。ちょっとなんか品位がない、まあ、クリーニング屋さんの仕事に品位がないというわけではないですけれども、まあ、文章としてあれなのでサラシアという言葉を使ってありますが、まあ、当時やっぱりあったようですね。そういう仕事が、白くする、いろんな方法でもって、布を白くして、ただ白い布というのはすぐに汚れてしまいます。で、今のようにこの汚れないで生活するということは難しいんですね。もう裸足で外を歩き回ってますしね、農作業するとか、家のことをするとか、とにかく汚れるわけなんです。ですから白を着るというのはよっぽど特別な時だから、今でもそのことがウェディングドレスなんかに残ってるんですよ、うん、なぜ白を着るかというと、白は特別な色なんです。初々しさを表すというよりも、その白を着ることができるのは花嫁さんだけなんですね。なぜかというと、花嫁さんはいろんなことしなくていいから、汚れないから白を着るわけなんですけども、まあ、この当時もやはりそういうような風習があったと思うんですが、でイエス様のこの着物が真っ白だ、彼らの見たことのないぐらい美しい白、その白が目に焼き付いたんですね、彼ら。そのためにこういう記録があるわけです。でもイエス様のこの白い衣は何を表していたか。これはやはりイエス様の気高さ、あるいは罪のない清さを表していたわけですね。それまでイエス様は他の弟子たちと同じように、まあ、生まれ育った一人の男だった。でもこの山で見たイエス様の姿には、その白い衣に代表されるように一点の曇りもない、シミもない、清い方なんだということが彼らの目を通して焼き付いたと。イエス様は清い方なんです。罪のない方。これまで彼らはその姿を目撃してましたけれども、その姿をこの変貌壇で見て、ますます確信したと思います。しかし、このイエス様の衣は、最後はどうなったか。このイエス様の、まあ、普段着てらっしゃる着物はですね、真っ白ではもうなかったと思いますけれども、でもこのイエス様の清い、その罪のないイエス様ご自身の象徴といわれていますが、この衣は、イエス様は十字架にかかった時に、これは引き剥がされて、そしてどうなったでしょう。十字架の下でローマの兵隊がくじ引きの景品にしたんだ。僕は十字架の下で、このイエス様の唯一の持ち物である衣をくじ引きにしていたローマの兵隊の姿、面白おかしくですね、一人の人がもう断末魔の苦しみ、死を味わっている。しかしその下でくじ引きをしてですね、おお、この布を着れば良さそうだから、破るのはもったいないからみんなくじ引きにしようと言って、ヘラヘラ笑いながら この余興のためにしている、この落差というんでしょうか。ここにですね、この神と人間の落差というものをはっきり見るような気がするんですね。私たちは私たちの真横でイエス様が十字架にかかっていても、その十字架の苦しみを知ることはないんです。あくまでもそれを戦利品としてもらっているに過ぎないんです。でもそれでもイエス様は進んで十字架に向かわれた。黙示録を最後に見ていただきたいと思うんですが、7章の14節、黙示録の7章13節と14節をこれにして終わりにしたいと思いますが、445ページですね、聖書の後ろの方です。これは黙示録ですから、この世の終わりの時の出来事なんですね。終末の出来事です。13節からお読みいたします。 7章です。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたんです。この世の終わりの時に、実はこの人たちの姿ってその7章の前から出てるんですけどね。7章の9節に、その後私は見た身をあらゆる国民、民族、部族、民族、国の国語のうちから誰にも数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。この白い衣を着ている人たちというのは、まさにこれは終末の時の私たちの姿なんです。私たちはこの最後の時に白い衣を与えられて、白い衣というのはすなわち罪のない清い姿ということですね。しかしその白い衣はどうして私たちに与えられたんでしょうか。なぜ私たちは全ての罪を清められるのでしょうか。なぜシミもシワもない清い真っ白な衣を与えられるんでしょうか。それは子羊の血によって現れた。こういうことなんです。イエス様はご自分が光り輝くあの真っ白な着物を着ておられる方なのに、その着物を脱ぎ捨てて、そして私たちに着せてくださった。私たちが罪汚れて汚いこの衣を着たままでは天の御国に入ることはできないから、イエス様は自らその衣を打ち捨てて私たちに着せてくださった。日本ではですね、白いという、本当に白いというような時に銀って言いますね。銀シャリ、ちょっと最近耳にしません。僕も子供の頃から別に銀シャリって言った記憶はないんですけども、例えば雪のね、真っ白なやつ、銀世界って言いますよね。銀箔という言葉もあるそうです。銀に白と書いてですね、銀箔、今日のメッセージのタイトルは銀箔という名前なんですけども、もし変貌の山に私たちがいたらですね、このイエス様のその衣は銀箔に輝いて輝く白、英語ではシルキーホワイトって言うんですけども、この光り輝く白、単なる白じゃない、輝いている白、その光り輝く衣を着ることの許された唯一の人物がイエス様なんです。イエス様はそれを着ることの許された唯一の人物、罪のない方でも、その方はその衣を捨てて私たちに着せてください。私たちのこの罪汚れたこの服をご自分の血潮で洗い清めて真っ白な衣にしてくださった。黙示録を書いたのはヨハネなんですね。ヨハネはあの山に行った人なんです。僕の想像ですけどね、彼はこの幻の中でたくさんの白い衣を着た人たちを見るわけですけれども、その時にその彼のこのまぶたにですね、あの変貌山のイエス様の白い衣を思い出したんじゃないかな。イエス様はあの衣を脱ぎ捨てて私たちに着せてくださったんじゃないか、そんなことをヨハネはこの思ったんじゃないかというふうに想像しております。私たちは何の 自分のですね、自分からのなすこともなく、良いこともなく、捧げるものもなく、ただただキリストの恵みによってこの白い衣をいただいて天の御国に行けることに感謝したいと思います。祈りいたしましょう。天のお父様、今日は変貌山の出来事を読むことは許されて感謝いたします。イエス様は私たちを清めるために、私たちに白い輝く衣を着せて神の国に導くために、唯一白い衣を着ることの許された方であるのに、それを打ち捨てて十字架にかかり私たちを清めてくださいましたことを感謝いたします。私たちの心の中は本当に罪汚れております。いつまでたっても愚かで鈍くて、またあなたを悲しませることばかり考えたり行ったりしております。しかしイエス様、あなたは私たちをがどれほど汚れて汚れておりましても、これを完全に清めてくださる、真っ白にしてくださる血を与えてくださいました。感謝いたします。主よ、本当にそれは不思議な出来事ですが、与えられますこの救いの恵み、私たちはただただ感謝をしていただくものであります。主よ、世は本当に罪の世にであります。清さや正しさ、白さとは無縁な、本当にドロドロした罪の世界です。しかし私たちがその世界の中にあって、決してその罪にまみれず、いやそこから立ち上がって清いイエス様のその姿に近づくものとならせてください。そしてやがて与えられる白い衣を心から信じ、また待ち望みつつ、キリストの弟子としてキリストの十字架を背負いながら一歩ずつ歩ませてくださいよ。また私たちのために流されたキリストの十字架のある血を忘れることがありませんよ。また私たちもイエス様と同じ姿に変えられることを信じて、皆によってお祈りいたします。アーメン。最後に聖歌を458番。458番、朝歌って。
よりも白く荒れ
つください。祝福といたしましょう。仰ぎ子稲川区は私たちの救い主御子イエスキリストの救いの恵みと父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりとなる様が住まれました方と共に、またこの群れにつながる愛する兄弟姉妹と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。来週は野外で太田が河川敷終わった。